始まりました映画の話したすぎるラジオ第233回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では近況の話入っていきたいと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週は一本ちょっと映画の話したいなってやつがあるんですけど、アフターザクエイクを見ました。
うんうん、
これ元はなんかあれですよね、 NHK でドラマをやっていて、それの映画に編集したみたいな作品らしいんですけど、僕全然知らなくて、
うん、
で村上春樹の神の子は皆踊るでしたっけ、あれ、
はい、
合ってましたかね、はい、
はい、
それのまあ実写映画化っていうような感じなんですけど、で僕全然僕知らずに見たんですけど、あ、これスズメの戸締まりの元ネタってこれだったんですね。
そうですね、
そうですね、
カエルくんの東京を救うでしたっけ、はい、あ、これだったんだっていうのを俺全く知らずに見てしまって、あ、ようやくなんかこう点と点がこうつながったっていう感じでした、個人的に。はい、
うん、
まあもう知ってる人は知ってるよみたいな感じかなとは思うんですけど、でしかも何も知らずに見に行った割に T シャツはちゃんとスズメの戸締まりの T シャツ着てたっていう、見に行った時めっちゃ好きな人じゃんみたいな
拾っていってる人ですねそれ
そうですね、完全に分かって寄せていっている人の動きをしてしまったんですけど全くそんなつもりはなかったんですけど、たまたまタンスで何着よっかなみたいなやつ、あ、たまには着るかって着て見に行ったら、めっちゃスズメの戸締まりじゃんってなったっていう感じだったんですけど、はい。そうか、神の子供たちはみんな踊るか。はい。ちょっとタイトル間違ってました。はい。で、まあ見てみて、すごい面白かったです。はい。
うんうん。
で、やっぱり、僕、村上春樹の小説一冊も読んだことないんですけど、やっぱり村上春樹っぽいやつ好きなんだなっていうのを、なんか映像作品で見るとすごいやっぱ思うんですよね。
うん。
で、今回もそれはすごい感じたというか。まあ、まあ、本当にやっぱり重なるのはやっぱり、君の名は以降の新海誠の震災三部作みたいなものってやっぱここから来てるんだなという感じはすごいしましたし、
うん、
やっぱりなんか、まあ災害とか、という、まあそういう災害といった大きな事象を目の前にして、まあ個人としてはすごくそこに対する虚無感というか、なすすべもできないというような定感みたいなものが、まあちょっと変わったストーリーの中に込められてるというか、で、なんか、あるエピソードにおいては、なんかその自分の存在のなんか薄さ、軽さ、空っぽさみたいなものをこう重ね合わせるって感じも、やっぱすごくなんか、村上春樹っぽいというか、その男女の関係の中での男の空っぽさみたいなところを重ねるのも、やっぱり村上春樹っぽいのかなって、やっぱすごい思いましたし、まあそういったのをこう積み重ねた果てに、じゃあそれでも希望を持って、その生きていけるのかというか、みたいなことを問いかけるみたいな着地というか、っていうので、やっぱりすごく、なんか新海誠で摂取してきたもののこう原点を見たみたいな感覚に個人的にはなりまして、うん、はい。結構見ながらすごく面白いなと思いながら見てました。はい。
ちょうど、最近あれですよね、アニメでも、めくらないけど眠る女って、
はい。
ありましたけど、ね、あれも結構原作同じだった。はずっすよね、確かに、
うん。そうですね、重なってますね。
うん。
カエルくん東京を救うと、あとなんかも重なってたと思うんですけど。
多分、釧路の UFO のやつじゃないかなって気が
するんですけど。ああ、そうです、そうです。うん、そうです。釧路の、そうですね、UFO が、そうそうそう。あったあった、そんなエピソードあったあった。
うんうんうんうん、
とかですかね、
うん。こっちのアニメの方は僕見て、まあ、アニメの方とか全く別の企画なので、
うん。
比べるのあれなんです。あれですし、あと、アニメの方は確かフランス人の監督の作品っていうのがちょっと変わってるっていう感じだったと思うんですけど、うんうんうん、なんかこっちはこっちで、なんて言うんだろう。村上春樹の原作にした実写化って、やっぱりこう映画的なそのエッセンスを込めないと、なかなかこう、なんて言うかな。文体に宿ってるものと、まあ、てか違うものに結局なっていくって話が多いなと思う中で、割とアニメーションっていう 手を使えば村上春樹の文体をそのまま表現できるんだなーって見て思ったんですよね。
うんうんうん、
僕もそんなに読んだことはないんですけど、ただ確かにめくらねぐと眠る女は見てる間村上春樹っぽいなっていうのをすごいなんか摂取できた感じがするっていう、
うん、そうですね。まあそういう意味で今回まあアフターザクエイクは実写なわけですけど、
う
ん、
そうですよね。
まあ変なことをやっているっちゃやっているとは思うんですけど、
うんうんうん、うん、
でしかもまあ各そのそれぞれの短編みたいなのがまあ実際にはまあドラマ一話一話のドラマとしてやっていってっていうのをまあ実際にはやってたわけですけど、これドラマで見てたらなんかすごい何のオチもない話見せられたなみたいになると思うんですよね多分。でもなんかそれが一本の映画にこうまとまってなんかすごくこうまあ阪神淡路大震災から始まってまあそこから2025年まで飛ぶんですけど、まあそういうアレンジを加えてるので、
うん、
なんかそういったその期間にあったまあ東日本大震災であったりとか、あとちょっとコロナ禍も入ってたりとか、みたいな、そういう大きな事象っていうのをすごいモリモリ入れて、そこに変な話も加えてっていうか、っていうのが結構うまく、なんかこう、重なってるようで重なってないけど、ちょっとずつ響き合ってるみたいな感覚が映画を見ていてすごく感じられる。っていうような作りにはなってて、すごい僕は一本の映画として結構ちゃんと面白かったなっていう感じがありましたね。
そう、話聞いててすごいなるほどなって思ったのが、その、ムクラネギの方って、そのアニメーションにすることでよりこう現実から離れていくというか、より抽象度高い映画だったなっていう印象があって、それが多分村上春樹の文体に近いような気がしてるんですけど、多分、その、マリオさんがおっしゃって、その、むしろ現実にあった嘘みたいなことを、ある種その、紐づけて村上春樹を下ろすことで、まあ、そもそも現実だって嘘みたいじゃんっていう、
うんうんうん、
風に描いて見せてるのかなと思って、それは確かにいい描き方だなっていうのをちょっと聞いてて思いました。
そうですね。ちょっとそこはかなり頑張って描いてるのかなっていうのは思いましたね。うん、で、監督さんがあれですよね。あの、アマちゃんとか。
ああ。
の人で、あと、その町の子供ですね。
あ、うん、はいはいはい。
っていう意味でも、やっぱちょっと、まあちゃんとなんというか、阪神淡路大震災にまあ縁のある作品も撮ってるような人が、ここまでこういう作品をまあ撮るっていうのもなんかすごくなんかいいなと思いますし、
うん。うんうん。
なんかそういった意味でも、なんか予告編見た時はなんか、ほんわかした話なんかな、ふんわりした話なんかな、みたいな、抽象的な話なんかなって、うん、まあ思ったんですけど、見てたら結構ちゃんと一個一個、なんかこう、身のある話っていうのを、こう、一個一個粒が際立ってるけど、一つのまとまりのある話としてもなんかちゃんと読めるような感覚のある作品になってて、僕は結構良かったなって思いましたね。はい。今週はこんな感じです。
はい。大井さん、いかがされてました？
そうですね。今週も劇場は課題作以外見れてなくてですね。まあ、ただ、今週の課題作が、ポール・トーマス・アンダーソンということで、まあ、それこそファントム・スレッドは見て、見ましたよって話は多分したと思うんですけど、あんまり正直、その、ポール・トーマス・アンダーソンの作品見れてないなと思って、で、一応なんか一本有名なやつは見とくかっていうところで、There Will Be Bloodを見ました。
おうおう。
その、まあ、お二人もまだご覧になられてるかもしれないんですけど、そのアメリカの、なんていうかな、多分、いつ頃っていうんだろうな。おそらくその、開拓期をちょっと開けたぐらいの頃なのかな。に、石油で一山当てようってする父親と、そこについてくる子供の話っていう感じでざっくり捉えてるんですけど、なんというか、まあ、ファントムスレッドの時も思ったし、なんならワンバトルアフターアナザーの時もちょっと思ったりはしたんですけど、なんか彼ってものすごいこう、クラシカルな映画の撮り方をするというか、現代的なその画面作りはするんだけど、音楽の使い方とかがめちゃくちゃクラシック、カルな感じがするなっていうのを見ながら思って、それこそ、その、なんて言うんですかね、70年代、60年代ぐらいの、その名作と呼ばれてるような映画の作り方、ハリウッドの映画の作り方みたいなものをすごい、その、模倣しながら、現代にそれを蘇らせるような形の作り手なのかなっていうのをなんとなくこう感じていて、まあ、特に音楽使いはすごい独特じゃないですか。うん。
うんうん、
なんて言うんですかね、その、音作りのというか、まあ、めちゃくちゃその、クラシックなんだけど、映画音楽というよりもオペラに近いような感じの音楽をこう持ってくる感じとかが、うん、まあ、すごい荘厳な 雰囲気もありますし、で、その中で、じゃあ何描くかっていうと、まあ、ファントムスレッドもそうだし、ゼアビルビルブラッドもそうだっていう意味では、まあ、なんなら今作もそうなんですけど、不正の話をしたい人なんだなっていうことをすごく思って、で、まあ、今年結構そういう映画多いっちゃ多いですけど、なんか、不正からに逃げるというか、もうこれが不正だっていう風に突き進んだ男が、そうじゃないところにぶち当たって、こう、悩むというか苦しむ話。
うん、
最後は必ず苦しむっていうところはなんか共通してるのかなとは思って。で、特にもうゼアベビーブラッドなんかまさにそれのすごい典型的なところもありますし、
うん、
まあ、よく言われてるのは終盤のね、ポール・ダノとの掛け合いのシーンは、まあ、すごかったですけど。
ボーリング場の。あの、
ボーリング場の。
ピンを使ってね、みたいなとかも含
めて。そうそう、はい。あの、ストローの下りのね、あの嫌さたるやというか。そう、なんか、そこをなんか両面描いてきた監督だからこそ、そういう意味で、本作、ワン・バトル・アフター・アナザーもちょっと解像度が変わって見えるなっていうのをちょっと思ったので、なんかそういう意味では、その、不正の嫌さを描いてきた監督が、とはいえ不正を描く、こうともしてるっていうのが今作なのかなっていう風にも見えてきて、
うん、
しかもそれをこうある種二つに不正の嫌さととはいえ不正の必要性というか不正を父親っていうもののなんていうか存在の意義みたいなものを二つのキャラクターに分けて描こうとしてんだなっていう風に見えてくるとなんかそれはそれでまた味わいがあるなっていう風に思えたので結構そのなんていうか判例というか真逆の描き方をしてる映画としてゼアビルビーブラッドは結構面白いなと思いました。
いやもうどんな話か全然覚えてなくって、
うん、
結構、まあ、公開からそんなに時間経ってない頃にレンタルで見たんですけどまだそんなに映画の見方を覚えてなかった頃というか、
うんうんうんうん、
ただただ重くてしんどい話だったっていう。
あれも、そうです、そうです。
あって、あの、まあ、ボーリング場のシーンは覚えてます、やっぱり。
うん。
うん、で、あの、ちょっと僕、すごいトラウマなんですよ、この作品。
ああ、そうなんですね。あの、
知り合いの家に遊びに行った時に、なんかツタヤで借りてきてみようぜっていうところで、僕がこれを押して、これを借りて見ることになったんですよ。
ほ
う。ほう。軽いノリで、ツタヤ行こうぜ、みたいなところにこれを借りてきて、まあ長いじゃないですか、まず。
長いですね。
長いですよね。
しかもこの内容でしょ？
うん。
もうね、空気冷え切り返ったんですよ。
で重いですね。
はい、もうさらに、もう天津さえ、その、ちょっと、しんどすぎて泣き出す人が出てしまったりとかして。
ああ、そうですか。
本当に、あの、もう良くない思い出なんですよね。そのチョイスをしたという、なんか、うん、この自我が、あの、すごい、うん、悪い思い出になってる作品なんですけど。
確かに。まあどんなメンツで見るかとかにもよりますけど、少なくともこう、友達と伝えに行って、これ借りようぜのタイプの映画ではない。
はい、そうですね。ちょっとね、人と見るんだったらもうちょっとコメディとか行くかとか、ドタバタなアクションとかに行くかみたいな感じになるかなと思うんですけど、うん。そうですね。ちょっと僕もその選択肢は絶対やらないでおこうなって思いましたね。はい。僕も There Will Be Blood を見てるんですけど、結構僕も山口さんと似た感想というか、
うん
見たことは覚えていますみたいな感じなんですよね、正直ね。だいぶ前に見たんで。で、ただただ重かったな、みたいな。もうちょっとその、深くこう、味わうまで行ってなかった時期に見ちゃったな、っていうか、まだまだ青い時期に見てしまいました、みたいなのがあって。今見たらもう、まあ、思うこと多々ありって感じなんだろうな、と思うんですけど。ただでも、大石さんが言ってたように、その、There Will Be Blood、Phantom Threat からの、ワンバトル、アフター、アナザー、って流れは確かにあの、なんか不正というものへの折り合いのつけ方みたいな感じとしてすごくなんか綺麗な流れっていうのはすごい僕も思いましたね、そこはね。うん。
うん、そうなんですよね。だから、まあ僕も一応ポール・トーマス・アンダーソンってまあね、全部名作みたいなことよく書いてあるじゃないですか。
うん、はい。
そう。まあで、あの、リコリス・ピザも実は見てるんですけど、リコリス・ピザはあんまりわかんなくて。
わかる。
うん。
いいのはわかるけど、
うん、 うん。
なんか、あんま良さは分かってないみたいな。
そう。なんかあの当時、割とこう、映画評論家の方だったりとか、まあ映画をよく見られる方がこう、絶賛っていう感じの雰囲気だった中で、今一つ何にも刺さらずに終わったなって思ってるよ。なんかそこの、なんか課題感があって、うん、ポール・トマス・アンダーソン自体に。
うん。
なので今作は、そういう意味でなんかちょっと楽しみだね、文脈が必要なんじゃないかとか、いろいろ考えながら見てたりはしたので、なんかファントム・スレッドと、ザ・ベイ・ブラッドを挟んだのは結構良かったんじゃないかなと思ってますね。
うんうん
うん、もちろんそういうのなくても今作は楽しめるんじゃないかなとは思うんですけど、
うん
うんうん、そう。とはいえなんか、それよりとより深く、なんか彼の作家性みたいなものが見えてきたかなっていう気はしましたっていうのと、なんとなく、あの、プラスアルファで大人の方々が騒いでた理由もなんとなく分かってきたというか、
うんうん、
30代以降に刺さる映画なのかもしれないこの人の映画ってちょっと思えてきたっていう感じはしてます。うん、はい。今週はそんな感じです。
はい。僕はですね、もう、久々に時間を作って、1日5本、はしごをしてきたんですよ。
ああ。もうちょっとで巻間さんだったのかな、っていう本数ですね。
確かに。
もう6はね、入らなかったですね。もうタイムスケジュール的に。はい。で、まず、普通の子供を見ていきまして、
うんうんうん。
はい。で、まあ、お二人が、前回、マリオンさんが、まあ、話の焦点にされてた部分なんですけど、結構僕これ、まあ、終盤のめちゃくちゃ重要なシーンがあると思うんですけど、保護社会みたいな席のシーンですよね。うんうんうんうん、あそこで、この話、リアリティ変わるなと思ったんですよね。
はいはいはい。
で、あそこまではちょっとフィクション寄りだなと思ってて、なんだったら僕、ちょっとクレヨンしんちゃんみさえあるなぐらいにちょっと思ってたんですよね。で、決してリアルな子供ではないとは思うんですよ。ただ、本作の撮り方が、その大人と子供が同じリアリティラインで撮られてることがやっぱり結構本作の特色だとは思うんですよね。やっぱりその大人は劇なんだけど、子供だけドキュメンタリックだったりとかっていう撮り方もあると思うし、あるいはその大人の物語を語るために、子供はあくまで添え物みたいな、もう子供的なステレオタイプを演じさせてるみたいな、もう子供のクリシェですみたいな演じ方をしてる作品もあったりしますけど、本作ってやっぱり主役が子供だから、別に決してああいう子供がリアルにいるわけではないんだけれども、大人とリアリティラインがずれてない子供として捉えてるっていうのが、やっぱり本作が、子供を撮るっていう強い意志を持って作られてる映画として思う部分であったんですけど、ただ、決してそれはリアルなものってわけではないっていう。ただ、終盤のシーンで、なんか現実の生感がボンって出てくるシーンがあって、はい、あれはかなり、意図的だなと思って、だから前半ちょっと茶化してるようにさえ見えてしまうのも、うんうんうん、なぜならそれはリアルじゃないからっていう風に僕は見たんですよね。
うん、
なるほどなるほど。
で、後半のそのとあるシーンで現実の生感がポンって出てくることで、ここからが真に迫ってるものなんですっていう、そこまではやっぱりちょっとまだフィルターかかってたというか、そんなに分かってなかったというか、うんうんうん、まあ、解像度が低い状態として世界で捉えてたものが、あ、なんか、その奥があるな、みたいなのを見せるっていう、そのメリハリを効かせてる感じはあったのかな、とは思いましたかね。
うん。
なんか、まあ、映画として面白かったですね。
うん。
はい。ただ、まあ、その、すごい重要なシーンで、まあ、とあるキャラクターがすごい、こう、切実な思いを吐露するわけなんですけど、
はい。
その、
はい。
社会とか世界の問題って個人の切実さに紐づいてるからそれを受け止めないといけないって、なんかその切り口って結構危険だなって気もしているんですよね。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
ちょっとそれってなんか逆も叱りになってしまうんじゃないかなっていう気もしてしまって、うん、個人が切実にこう思ってるからそれに寄り添わないといけないんですって、じゃあ、これ、例えば、これは環境問題の話ですけど、外国人の話とかにしたときに、とかってなっちゃうんじゃないかな、みたいな。いや、でも、私としては切実なんです、とかってなったら、それってどこまで向き合うべきなのかなっていう。だから、周りはいなしてるけど、本人は切実なんですっていうのが、本人が切実だから、その意見は、全う性があるみたいなことではない とは思うんですよね。
うんうんうんうん、
だから結構ごめんなさい、僕が今言ってることもかなり聞こえ方間違ったらだいぶ良くないこと言ってると思うんですけど、
うん、
なんて言ったらいいのかな、その難しい、ごめんなさい、ちょっと言葉整理しきれてないんですけど、
う
ん、うん、ちょっと難しいな、ただやっぱりだから、まあ、どうぞ、
なんか例えばですけど、まあ、普通の子供でやってる彼らがやってるのってエコテロリズムなわけですよね、はい、例えば、はい、例えば切実な思いがあればテロもオッケーになるのかって話のような気がするんですよ。例えばですけど。
はい。はい。
それって、うん、まあもちろん、そうではないはずではあって、
うん。うん。
そう、とはいえじゃあ、そうなってる人に対して対話ができるのかっていうところも結構、捉えられてはいるかなと思っていて。
うん、うん。
うん。
なんか確かに、そう、そこ、すごい難しいというか、まあ一口にこうだよねって答えは出ないんですけど、なんか、
うん、
あの映画の中だと、多分そこにも、そこ、まあ、まさにその、最後の保護者会で、ちょっとカメラが引くイメージがあって、うん、そこってなんかちょっと客観的になってるよなっていう気がするんです。
うん、
まあ、そこがまさに山口さんがおっしゃったリアリズムのところなのかなと思うんですけど、うん、その映画のパンフレットの中だと、子供の世界の、その普通の子供の、評論で、どなたかちょっと覚えてないですけど、その遠景と中景と近景の話をされてる表があって、
うん、
子供の世界は近景と遠景であると。だから、うん、世界の問題と個人の問題がすぐに繋がってしまう。一方で大人は、ある程度近景と中景の間を生きてるっていう。うん、まさにその、中景が、その、保護者会では出てくる。てか、立ち現れるように見えるっていうような話を書いてて、うん、なるほどなって思ったんですけど。
うん、
なんかその中景を書いて話してしまいがちじゃないですか。個人の切実さに紐づいてしまうと、
うんうん。
そこの危険性なのかなって気がして。
うん、そう。ですね。だからまあ本作ってどこまで行っても環境問題を描いた映画ではないと思うんですよね、
うんうんうん、
やっぱり本作って子供、もう特に普通の子供を描いた話として見るのが多分適切なのかなって気はしてます、
うんうんうん、
で本作の結末が何かの結論なわけでも全くないっていうのが大前提、本当に小学生のまだ幼い子供のワンエピソードを切り取りましたっていうだけであるっていう着地は結構大事かなとは思いました。
うん、
あとは普通の子供の話であると同時に普通の大人の話でもあるなと思ったんですよね。
はいはいはい。
大人たちの普通さ。
ああ。
もうまた。
確かに。めっちゃ普通でしたねっていうか、よくある実像をあそこにめちゃくちゃこう、三者三様、
はい、
寄せてきてるっていうのはめっちゃ思いました。
はい、
ここ
は
うん、
フィクションのベールで包んだ普通なんですよね。登場人物みんなが。
そうなんですよね。そこをベールで包みながらも、なんていうか、フィクションライン、もちろん出てるっちゃ出てるんですけど、フィクションであることは、うん、作為的であることはどこまでもわかるんですけど、とはいえ、そうなんですよ。描いてるものは割と僕らの話をしてるなって思える。はい、
うん、
うんそうなんですよね。だから、人そのものが映ってるっていう意味では、
うん、
まあ僕も一応なんか、うーんって言いましたけど、映画の感想自体は。うん、ただ子供は描けてるというか、ちゃんと子供っぽい子供がいるみたいな、
うん、
っていうところはすごく僕良かったところだと思ってるはいるので、
うん。
てかまあそれがテーマだから、それが描けたらまあ、オールオッケーじゃんっていう話ではあるんですよね。
うん。
いらんこと僕が気にしちゃうだけで。環境問題のこともちょっと気にしようや、みたいになっちゃってるだけで、言ったらいいのかな。うん、とか、まあ多分、そこに多分、環境問題じゃなくて、その、何かしら複雑な社会問題っていうのを何かしら入れ込んだ時に、
うん。
まあそれ結局出しにしてることになるよね、みたいな。
うん。
っていうことにも、まあ見てて同時にも引っかかりも持っちゃうっていう、
うん。
部分が難しいなって思って感じですけど、うん、はい。
まあそのむずさも含めて意図的なチョイスだと思います、題材自体も、
うん
はい、
まあなんかこうかなりチャレンジングな作品だなと思いました、本当に、
うんはい、それはその通りだと思います、
うん、あとねこれの次にワンバトルアフターアナザー見たんですよ、
はい、
もう二連続でテロリストの話だったんで
間違いないです。すごい。本当ですね。
テロリズム映画のはしごいいですね。あ、いいですね、いいですね。こういう意図してないはしごの連続性感じるのって、やっぱ、これですよね、映画はしごのね、なんか魅力というか。
にしては濃ゆいですけどね。
そうだな、うん、もう味濃い日本ですね、どっちも面白くて、うん、
はい。で、まあその日本はしごした後に次にヒクイドリを食うっていう、まあ今やってる小説原作の映画を見に行ってちょっと気になってたんで見たんですけど、まず大前提として僕は全く小説に触れてません。あの原作小説に触れてないので映画だけの話しますけど、これね、かなり僕は合わんかったんですよ。
うん。
まずね、全然要素を整理できてないなとは思って。
うんうんうん。
で、まず、まあ表面上、まあ怪奇ホラーっぽさはあると思うんですね。
うんうんうん。
で、あとまあこの題材がこの主人公の祖父の兄が戦争に行ってたんですけど、戦地から帰ってこなかったんですよ。亡くなって。で、その人の従軍日記が見つかって、うんうん、まあそれを現地から持って帰ってきてってなったら、そっからこう呪いらしきものがその実家に広がっていくみたいな話なんで、まあ戦争ものの話でもあるんですよ。
うんうんうん、
あと人コアの要素もあって、
お、
うん、
生きてる人間の怖さみたいなのも描いてるんですけど、あと君の名は要素が入ってくるんですよ。
はい、
新海誠の君の名は要素が入ってくるんですよ。
はあ、はあ、はあ、
はいはい。
で、今言った4つがあんまりうまく馴染まないまま入ってる一つの箱に。
ああ、なるほど。
っていう風に僕は感じたんですけど、ただね、これね、僕、基本的に映画見ながら要素を因数分解しながら見る癖があるんですよね。あ、ここはホラーだなとか、うん、ここはサスペンスだなとか、ここはラブストーリーだなとか、そういう風に、分けていくんですよ。だから今みたいに、ここは怪奇ホラーとしてあって、ここはその戦争ものの伝記であって、で、ここは人コア要素で、みたいね。で、わあ、君の名はじゃんみたいなのも、まあ、あって、その、分けることですごい散らかってるように見ちゃってるんですけど、
うんうんうん、
そこを気にせずに見たら、なんか一つの大きな変な映画として純粋に受け止め入れたりするのかなって気もして、なんか僕の映画スタイルと合わん映画だったのかなって気はしてます。
なるほど。
はい。あと、まあ、それらのジャンル的な因数分解の要素とは別に、強烈な異物が本作の中に入ってるんですけど、
はあ、
中盤以降出てくるとある登場人物が、むちゃくちゃ癖がすごいんですよ。
ほう。ち
ょっと僕も、まともにスクリーンを見れなくなるぐらい癖がすごいってなって。
どういう存在だ？
これ、見てる人にだけ伝わってほしいんですけど、癖がすごいんですよ。
逆に気になり始めましたけど
。そうですね。なんか、僕のその、タイムライン上で、
はい、
この映画の感想を言ってる人が誰一人いなくていいので、
うんうん、
初めてこの映画の感想を今聞いたので、
はい、
めっちゃ気になりますよね、これ今。癖の強いキャラとは、みたいな。
うん、癖の強いキャラに要素がもりもりっていうところまでしか僕ら、
ね、
情報ないですからね。
とんでもない闇鍋映画だなっていう。
うん。
うん。そうなんですよ。僕は珍品だと思ってます。本当に。
うん、
なんというか、いろんな具材が入ってるけど、その鍋の出汁の味に馴染まないまま入ってるみたいな感覚だなとは思ってて、あと、これも要素なんですけど、まあ、ヒクイドリが、モチーフとして出てくるんですけど、
はいはい、うん、
そんなに上手に調理できてない気がする。少なくとも映画としては。
おー、なるほど。
うん、だから、この映画ってヒクイドリを食うってタイトルだから、ヒクイドリ鍋になるべきなんですよね。
まあ、そうですね。うん。
うん、あ、はいはい、はい。なんか、いろんな料理、いろんな具材がヒクイドリ味になってるっていう風になると、僕としてはすごく腹落ちをする料理だったなって思えるんですけど、
うん、
ヒクイドリがそれらの具材をうまく包み込めてないなって感覚になってしまって、で、これは、
あの、
原作はちゃんとできてるかもしれないんで、もうあくまでも映画だけの話なんで、うん、なんか、ちょっと不誠実なのかもしれないですけど、ヒクイドリ微妙に弱くねっていう気持ちが
。めちゃくちゃ薄出しだったんですね。
いや、
ちょっと出汁が効いてない鍋だったんだなって。
なんでしょうね。あんまり低い鶏味の出汁を各具材が吸ってないんですよね。
なるほどな。
いやー、ちょっと逆に見たいぞ。
うん、こんな違和感を感じる映画久しぶりなんで、ちょっと、うん、ま、なんかこの変さは僕人と語りたいんですけど、やっぱ変だと思うんだよなっていうね。はい、っていう感じでした。で、テレビの中に入りたい今見てきて、
はい。
これね、すごい映画だと思います。
うん、
ちょっとやばい。なんていうか、人によっては、入り込んじゃう可能性があるぐらい。
そうですよね。あれはちょっと、人によっては本当に食らっちゃいますよね、あれは。
うん、はい、なんかね、その若者の孤独とか憂鬱のイデアみたいな映画なんですよ。
は
というか、その、あの頃の感覚みたいなものが映画になってるんで、
うんうん、
すごい嫌なものを思い出すんですよね。
本当に辛くなるんだよな、これな、うん、っていう。
前回も話したんですけど、大学時代に、
うん、
この世界の何ともつながれなくて深夜のテレビつけてた自分をマジで思い出しました、本当に。
おー、やっぱり思い出しちゃいましたか。
思い出します。うん、あと、その、まあ、このテレビの中に入ったいって中で言ってるテレビっていうのは、テレビ番組のことなんですよ。
うん、うん、うん。
はい。
子供の時に好きだったテレビ番組のことなんですけど、ただ、今見返すと別にそんなになんだけど、あの頃の自分にとってむちゃくちゃ大事だったテレビ番組ってあったかもしれないなとか、
うん、
あるいは、うん、今となっては名前もちゃんと思い出せないぐらいなんだけれども、あの頃の自分にとってむちゃくちゃ大事だった人とかいたなみたいな、そういうことが思い出される映画なんですよね。
ほう。
で、それらのものとはもう自分の人生は分岐してもう繋がることがなくなっているっていう、ただその過去は確かにあったっていう映画なんですよ。
うんうんうん。
で、そこで自分はその孤独の側にもっと向き合っていくべきだったのか付き合っていくべきだったのか、あるいはいやそうじゃない、俺はこの孤独から離れていくっていくべきなんだって言って決断してそこから離れていくのかっていう、どっちも多分本作は幸せなものとして描いていなさそうなんですよね。
そう、そうですよね。いや、どっちも辛いっすよね。うん、男の子の方も女の子の方も、うん、うん。
ただもうその絶対的な二つの孤独がそこにあったっていう映画になってて、うん、ちょっとね、食らいます、マジで、これ。
なるほど。
やばいです、これは。見るメランコリーです、これは。
いや、そうなんですよ。もう、なんか、結構メランコリーなやつ好き、
うん、
な自負があったんですけど、はい、そんな生半可なメランコリーじゃないみたいな。
はぁはぁはぁ。
ものなんですよね、はい、本当に。うん、
うん、
しかもそれが若者だけじゃなくて、多分大人になっている人ほど刺さるみたいな部分もあるじゃないですか。
はい、
やっぱり最後ら辺のことってすごく。はい、
うん、
若者からしたらすごく今の、もう今まさに来てる、この孤独、痛みみたいなのがすごい刺さっちゃうし、大人は大人で過ぎ去ったものを本当に思い出させてしまって辛いみたいな映画になってると思います。
はい、うん、いやーなんかね、本当に。自分が好きだったテレビ番組の最終回と一緒に自分が死んでたらよかったのにみたいな、なんか、
そう、
そういう感じなんですよね。本当に。いや、ちょっとね、薬になり得る分量を超えて、もはや毒になり得る分量です、この映画は。
怖いな、なんか、思い出したくないものを思い出しそうな気が。
そう、もう。そうなんですね。もうこの映画見てしまった、この映画のストーリーの話とか誰もしなくて、この時に受け取ったものの話をみんなしたくなるんですよね。っていう映画なので、僕も山口さんも、この映画のストーリーのことは多分ここまで何も話してないんです
よ、ね。確かに。
はい、
うん、
もう、個人史を引き出してしまうタイプの映画ってことなんですね。
うん。
うん、てか、そんなに語ってないと思うんですよ。
うんうんうん、うん。
もう、感覚を映し出している映画かなと思って。そ
う
です。
うんうん、
あ、特に語ってないけど、そういうことなんかなみたいな。あるいはそういうことなんかな を自分用にキャッチしてたりみたいな側面もあるんで、ちょっとこれはね、もうなんかすごいです、本当に。
なるほど。ちょっと見たくなってきました。はい、ただ、怖いですね。見たらどうなってしまうのかっていう
。はい。で、あと、この日の5本目が、ターミネーター 4K リマスターだったんですけど、
うん、
実は見たことなかった作品で、今回見て、まずね、画面むちゃくちゃ綺麗。むちゃくちゃ綺麗で素晴らしいです、
本当に。しっかりリマスターされて。
はいはい。
はい。で、話は今更言うことなんて特にもなく、見ないからシワちゃんがやってくるって話なんですけど、この話って本来的には、ターミネーターの何が怖いかって人間の形してることが怖いから、その潜伏してくることが怖いわけですよね。だから、話的では、ユーセカルの物体 X みたいな楽しみ方ができるはずの作品なんですけど、それら全部をはみ出してくるシュワちゃんという存在の圧倒的存在感。もうこれを楽しむ映画にはなってて。
なるほど。
で、面白いんだけど、2の方が面白いです、正直。
なあ、
はい。で、やっぱりその2の方がその要素あると思うんですよね。
うん、うん。
ちゃんと人間に化けれるから。で、シュワちゃんはもう人間には化けれないですよ。あれはシュワちゃんでしかないから。
あ、確かに。
もう異物なんですけど、その異物感を楽しむ映画にはなってます。
うん、うん。
あと、ラストがクールです、本当に。もう本当に、終わり方がいい映画にはなってて、これは名作だなと思うし、低予算映画だからこその語り足りてなさが、いい感じの余白になってる作品でもある。
うん、なるほど、なるほど。
はい。うん。っていう、すごく、ちょうどいい映画でした。はい。
はあ。そう、恥ずかしながら僕も見たことないですよね。2しか見たことがない。
はい。
僕も、いや、多分見たことあるんですけど、はい、何一つ覚えてなくて、2だけめっちゃ覚えてるんですよね、やっぱり。
そう。
うん。
いや、ジョン・コナーが出てこないっていうのがいいと思うんですよね。やっ
ぱり。なるほど。
もう空白の中心なんですよね。
あ、そっかそっか、そうですね。
はい。だからもうもろキリストだなと思って。
確かに救世主だし、そうですね。はい、
そうなりますからね。うん。
うん、
なんかその、ちょっと、描いてないことが、神話性も帯びさせてるとこがあるというか。
うん。
うん。なんかそういう、一方でもシュワちゃんが圧倒的な、もう、シュワちゃんでしかない何かとして暴れまくるっていう楽しさもあるし。
うん。
はい。良かったですね。っていう感じでした。
うん。なるほど。
はい。では、そんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。